説教 CD ナンバー315。本日のメッセージは、主に近づくと題して、2014年11月1日に持たれました礼拝説教です。話、松田秀康。
こんにちは。主に近づくと題してですね、皆様と共に考えてみたいと思います。さて、現在私たちは終末の時代に生きています。それは主の再臨が近いということであります。また実際に主に生きてお会いすることができるということでもあります。そしてその時、この世で死に別れた家族や友人知人、また兄弟姉妹たちとの懐かしい再会の時でもあります。病んでいる者は癒され、肉体的弱さが回復するという喜ばしい時でもあります。まさに栄光の王国が完成される時であります。しかし、ここで注意しなければならないことは、肉体的な変化とともに霊的な変化は起こらないということであります。つまりその時は心が清められ、品性が完成するという恵みの王国が完成される時ではありません。恵みの王国は人の心に働く神の恵みの働きで、霊的なことであります。恩恵期間である今は、この地上においてなさらなければならない働きであります。私たちの心の中の恵みの王国が完成するのは、再臨の前になさらなければならない働きなのであります。証の文の御言葉をお読みいたします。真理の光を持つもので、戒めを破りながら神の都に入ることのできる人は一人としていません。神の律法は地においても天においても神の統治の基盤として置かれています。もしも彼らが地上で知りながら神の律法を踏みにじり侮るなら、同じことをするために天に連れて行かれることはありません。キリストが来られるときに人の品性が変わるわけではないのです。品性の形成は恩恵期間の間継続します。日ごとに彼らの行動は天の書物に記録され、神の大いなる日に彼らはその行いに従って報いを受けます。では私たちの心の中の神の国を建設するにはどうしたらよいのでしょうか。それはイエス・キリストを自分自身の王として心の中に受け入れることであります。なぜならキリストは神の国の王様であり、国というものは王がいて成り立つものだからであります。そしてキリストを受け入れる者はその国民となります。国民が王の命じることを行わなければならないように、私たちもまた主のお言葉通りに従うのであります。しかしこのことは一方通行ではありません。王も国民あっての王様であり、また王と国民の双方の協力があって国は成り立っているものだからであります。神の国も同じように成り立つのであります。ところでキリストを受け入れる前に、キリストがどういうお方であるかを知る必要があります。なぜなら私たちは自分自身と関係のない人をなかなか受け入れることができないからであります。その人を知るには、その人に近づいて実際的に交わる必要があります。では私たちは主に近いものなのでしょうか、それとも主から遠く離れている状態なのでしょうか。 人類すべての人は、アダムとエバが罪を犯して以来、神から遠く離れた存在となりました。罪が神と私たちとの間を隔てたのであります。しかし神様は、神の御子なるイエス・キリストを私たちに賜り、もう一度神の御元に立ち返る救いの道を開いてくださいました。イエス・キリストだけが救いに至る唯一の方法であり、道であります。イエス様は言いました。私は道であり、真理であり、命である。イエス・キリストに近づくことは、真理に近づくことであり、また、命の道に近づくことでもあるのであります。ヤコブ4章の8節をお読みしたいと思います。神に近づきなさい。そうすれば、神はあなた方に近づいてくださるであろう。罪人どもよ、手を清め、清めよ、ふた心の者どもよ、心を清くせよ。この聖句は、私たちに神に近づきなさいと命じておられます。私たちが神に近づくなら、主もまた私たちに近づいてくださいます。神様は私たちに強制はなさいません。私たちの意思を尊重してくださるお方であります。救いは神と人との共同作業であります。救いを得る仕事は共同組合のようなもの、すなわち共同作業である。神と悔い改めた罪人との間に協力がなければならない。これは品性における正しい原則を形成するのに不可欠である。人は完全を目指すにあたって、妨げとなることを克服するようひたすら努力しなければならない。しかし、これを成功させるために、全く神により頼むのである。人間の努力だけでは不十分である。神の力に助けられなければ、全く効果がない。神が働かれ、また人も働くのである。人は神を信じたならば、棚からぼた餅式で何もしなくてもいいということではありません。神との協力において人間の側でも努力しなければなりません。しかし、ここで私たちが間違ってはならないのは、主は私たちが求めるまで手をこまねいて何もなさらないお方ではないということであります。なぜなら神様は御子を十字架の死に渡されてまで私たち人類を愛し、救うお方であるからであります。強制はなさいませんが、主は私たちがキリストの魅力に惹かれて、自発的に主を求め、近づくように働かれるのであります。私たちは主に近づくのは愛の力によって導かれるのであります。贖いの働きに強制はない。外部からの圧力は用いられない。神の御霊の影響下にあって、人は誰に仕えるかを自由に選ぶことができる。もう一つお読みいたします。祝福の山、158ページ。キリストは人々を無理に来させようとしないで引き寄せられる。キリストのお持ちになる唯一の強制は、愛の迫る力である。故に私たちが主を求め、主に近づくならば、主もまた私たちに近づいてくださいます。では、私たちはどのようにして主に近づいたらよいのでしょうか。主は神に近づきなさいと言われる。どのようにして近づくことができるのだろうか。熱心にあなた自身の心を探り調べ、幼子のように真心から謙遜に神に頼り、あなたのすべての弱さをイエスに知らせ、あなたの罪を告白することによってである。こうしてあなたは神に近づくことができ、彼はあなたに近づくことがおできになる。罪人どもよ、手を清めよ。ふた心の者どもよ、心を清くせよ。罪人によってなさらなければならない必須の働きがここに明確にされている。それは人の心の傾向に沿わないことであるが、その働きがなさらなければ、魂は キリストのご品性の清さや完全さを正しく判断できないし、罪の深いさも理解することができない。双心の者どもよ、心を清くせよという勧告が与えられている。クリスチャンであると告白しているが、多くの者は世の性質を身につけており、彼らの愛情は神に向けられていない。彼らは双心の者であり、神と富に同時に仕えようと企てているが、世の救い主は、あなた方は神と富とに金使えることはできないと宣言している。私たちが自分の罪を悟り、告白と悔い改めによって神に近づくならば、神様は憐れみと許しを持って私たちに近づいてくださいます。そしてまたここにありますように、双心の者は神に近づくことはできないと書かれています。それは私たちが神とこの世のどちらかを一つだけに仕えることを選ばなければならないということであります。なぜなら神とこの罪の世の中は正反対だからであります。決してその中間はありません。主に近づくも遠ざかるも、生きるも死ぬも私たちの選択による選びであります。そしてまた私たちは実際に主に祈り、瞑想と御言葉による主との交わりを通して主に近づく必要があります。なぜなら日々キリストを仰ぎ見ることによって、私たちは主の麗しさと御心を知り、思いをキリストに寄せることができるからであります。そしてそれと同時に、いかに私たちが罪深く弱く、また無力であって欠点だらけのものであるかを悟ることができるのであります。その時キリストの助けを、必要を感じるのであります。そしてどんな悪人や罪人であっても、キリストに助けを求める者は決してキリストは拒みません。主の計り知れない大いなる愛に自我は打ち砕かれるのであります。主に近づくたびに自我は消えていきます。人の心を変えるものは主の愛なのであります。また忘れてはならないことは、私たちが主に近づくならば兄弟姉妹とも一致できるということであります。なぜなら主にあって私たちは結ばれているからであります。アドベンチストホーム191ページ。大きな円があって、その縁からたくさんの線が中心に向かって集中している図を想像されたい。これらの線は中心に近づけば近づくほど互いに接近し合っている。クリスチャン生活はこのようなものである。キリストに近づけば近づくほど私たちは互いに近くなる。さて、30年前、私は当時西原町にあった沖縄三区小学校に通っていました。現在はそこから移って沖縄三区小学校は北中城村にあります。で、その頃私の家はですね、沖縄市にありました。そこから私はですね、小学校に通っていたのであります。朝は父に車で送ってもらって、だいたい30分から40分ぐらいかけて通っていたと思います。そして帰りはですね、バス代をもらって、バスに乗って、路線バスに乗って、家に帰っていました。そんなある金曜日の日のことです。小学校2年生の頃だったと思いますけれども、今は分かりませんけれども、その当時はですね、金曜日の授業は午前中で、終わっていて、お昼ご飯を食べたら帰ることができたのであります。で、それで午後になって、私はいつものように路線バスに乗って家に帰ることにしました。しかし帰る時になって、大変なことに気がついたんですね。バス代がないことに気がつきました。朝両親からバス代をもらってですね、いなかったのであります。そしてびっくりしてどうしようかと思ったんですね。その時皆さんだったらどうしますか。私は、早く終わったことだし、時間もたっぷりある、歩いて帰ろうと思ったんですね。西原から沖縄市まで、小学校から自宅まで約16-17キロあります。そこで私はランドセルを背負って歩き始めました。帰り道はいつもバスで通っているので、私はよく分かっていました。 見慣れた風景ではありましたけれども、実際に歩いたことはありませんでした。そこで実際に歩いて本当になんか新鮮な感じを受けました。私の心の中には寂しい気持ちやまた怖い気持ちなどはありませんでした。ただ両親を驚かせたいという気持ちだけがあったのです。で、歩きながらいろいろ見たり触ったりして楽しみながら歩いて帰っていったのを覚えています。またある時には誰か見知らぬ人から声をかけられたこともありました。それでだいたい 4,5 時間ぐらいは歩き続けてかかったと思います。で、明るいうちにですね、無事に家に着くことができました。しかし問題はそこで起きたんです。なんと家には誰もいませんでした。家のドアは鍵がかかっていて入ることができなかったんです。しばらく誰か来るのを待っていましたけど、誰も来ませんでした。そうすると急にですね、寂しさがこみ上げてきたんです。小学校2年生の私は悲しくなってついに泣き出してしまいました。しかし待っていてもしょうがないのであります。誰も来ませんでした。そこで私は考えて、近くの兄の友達の家に歩いて行くことにしました。そこに行けばなんとかなるだろうと思ったわけですね。その兄の友達の家にはいつもよく私を可愛がってくれるおばあちゃんがいました。そのおばあちゃんは私が泣いているのを見てですね、そして私の事情を聞いて、私を両親の仕事場である保育園まで連れてってくださいました。そこで私はようやく落ち着き、また事なきを得ることができたのであります。私は心に希望がある間は、家から遠く離れた場所や、また長い道のりであっても、また肉体的に辛かったとしても、我慢して進んでいくことができました。しかし、その希望を失ったとき、自宅にもうすでに着いているにもかかわらず、泣き出してしまったのです。私たちは主に近づいていくとき、いろいろな障害物に出くわすことになるでしょう。しかし、忘れてはならないことは、主にある希望を持って進んでいくということであります。なぜなら主は、すでにこの世に勝利され、ご自分に頼るものを決して見捨てられないということであります。詩編9編の10節をお読みしたいと思います。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたを尋ね求める者をあなたは捨てられたことが捨てられないからです。では、ここで皆さんがよくご存知の放蕩息子の話から考えてみたいと思います。あるお金持ちの人に二人の息子がいました。この二人の兄弟は父の身元で何不自由なく暮らしていました。しかし弟は父の家での暮らしに満足せず、父親の影響を受けずにもっと自由に自分のやりたいことができるどこか遠く父の家から離れた場所に行きたいと考えました。そして父から財産をもらい家を出たのであります。私たちはこのことから教訓を学ぶことができます。それは、私たちはすべての必要を満たしてくださる、父なる神の保護のもとにいて、恵まれているにもかかわらず、この弟のようにそのありがたさが分かっていないことがあります。むしろそれを足かせのように感じ、そこから離れたい、または重荷だな、と思う時がないでしょうか。また、世の中の人たちと同じように、自分一人でやっていけると考えたことはないでしょうか。たとえまた教会という主の家の中にいても、主がそば近くにおられても、心が世に惹かれていることはないでしょうか。体はそこにあっても、心が主から遠く離れていることが多々あるのであります。そのような時、私たちはこの放蕩息子のように主から離れる危険性があるのです。さて、彼は父の影響を受けない遠く離れた地で暮らし始めます。都会での生活は見るもの、聞くもの、食べるもの、すべてが魅力的に見えました。早速彼は父から譲り受けた財産によって自分のしたいように生活し始めました。誰からも注意されず、束縛するものは何もなく、 お金目当ての友人知人もできました。すべてが自分の思いのままに行くように感じたのであります。父から譲り受けたお金を持って彼は遊びほうけたのであります。大切なお金を自分の欲望のために使い果たしていきました。しかしそのような日々は長くは続きませんでした。みるみるうちにお金はなくなっていきました。それと同時に彼の周りに集まっていた人たちもそこから去っていったのであります。そしてとうとう父から譲り受けた財産をすべて使い果たしてしまいました。そのような時にひどい飢饉がその地方を襲います。その日に食べるものさえ困った状況になった彼は豚の世話をして生活することとなりました。お金がある間はいろいろな人が彼のところにやってきました。しかし貧しくなってみすぼらしくなった彼に今や助けの手を差し伸べる者や訪ねてくる者は誰一人いませんでした。彼らとの付き合いは上辺だけの見せかけだけの付き合いだったのであります。この世のものは華やかでとても魅力的に見えます。しかしそれらは一時的なものであります。決して魂の渇きを満たすことができません。また不確実で不安定なものでもあります。彼はお金だけでなく大切な時間、知性や霊的向上心、青年時代にしか学べないありとあらゆるチャンスも失ったのでありました。それだけではありませんでした。思想は曇り、道徳性は低下、意志は薄弱になり、魂に傷がつき、父や神を悲しませる結果となったのであります。この絵はタコ揚げの絵ですけれども、空に上がるタコは紐がついた状態で人が操作をすることによって飛びます。風につながっているタコは一見足かせのように見えるかもしれません。タコにつながっている紐ですね。失礼いたしました。しかしその紐につながっていなければ、タコは空高く上がることなく、また飛び続けることはできません。もし紐が切れたなら、一瞬は自由に飛んでいるように見えるでしょう。しかしその後はタコは墜落するだけであります。またタコは自分一人では舞い上がることはありません。人が操作して初めて上に上がるものなのであります。タコ、そして紐、そして人の三つが揃って初めてタコ揚げはできます。神と私たちとの関係も同じであります。一見束縛するように見える神の律法のもとにあってこそ、私たちは空高く自由に飛び続けることができるのです。主にあって、あるいはある時は引き寄せられ、ある時は緩められ、そして主にあって、主が絶妙なバランスのもとに私たちを操作して守ってくださっているのであります。そのような時に私たちは空高く舞い上がり飛び続けるのであります。それは私たちが主の御手の中にあって生かされ動かされているということであります。彼は豚にあげる餌で上を忍びたいと思うほどに腹をすかし、身も心も貧しくみすぼらしくなりました。そしてこの放蕩息子は自分の状態と愚かさを悟ったのであります。その時父の家にいた頃のことを思い出しました。彼はそのような悲惨な状態ではありましたが、唯一の希望である父の愛を捉えたのであります。そして今度は息子としてではなく、召使いの一人として迎え入れてもらうつもりで家路に向かう決心をしました。彼はまだ父の家から遠く離れていましたが、心はすでに父の愛に近づきつつありました。神の愛はどんなに遠く離れた罪人にも諦めることなく働くのであります。その神の慈愛がこの放蕩息子を捉え、本心に立ち返らせたのであります。一方、 息子が家を出てからというもの、父は一時も彼のことを忘れることなく心配していました。息子が帰ってくるのを今か今かと待っていたのであります。しかし、放蕩息子は父や家族がどれほど心配をしているかなど、無相談にしませんでした。それでも父は毎日毎日息子が帰ってくる日を待ちわびていたであります。神の愛は 1% でも罪人が戻ってくる可能性があるなら、諦めることなく待ち続けるのであります。私たちが神を忘れてこの世に生活に追われていたり、またどっぷり浸かっているとき、私たちはこの放蕩息子のような状態ではないでしょうか。たとえ酒、タバコ、またパチンコや麻雀などのこの世の娯楽に手を出していなかったとしても、また逆に長年教会に通い続けていたとしても、私たちの心の中に主がおられず、主との関わりがなかったならば、私たちは主から遠く離れた地にいるのであります。そして私たちがそのような状態の時、主がどれほど私たちのことを心配し、早く帰ってきてほしい、戻ってほしいと願いながら待ち続けているかを、この放蕩息子のように私たちは気がついていないのであります。しかし、そのような状態である私たちであっても希望があります。それは、父の愛が息子を本心に立ち返らせたように、主の愛が私たちに注がれているからであります。それは、独り子なる神の御子の命をかけるほど驚くべき大いなる愛であります。私たちには力がなく無力であり、どんなに罪深いものであっても主は約束しておられます。その約束を感謝したいと思います。エレミア31章の3節。主は遠くから彼に現れた。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。この絶えず真実を尽くしてきたというところが禁定訳では、それゆえ私は優しく親切にあなたを引き寄せたとなっています。もう一つ聖句をお読みしたいと思います。主は仰せられる。我がしもべヤコブよ、恐れることはない。イスラエルよ、驚くことはない。見よ、私があなたを救って遠くから返し、あなたの子孫を救って、その捕らえ移された地から返すからだ。ヤコブは帰ってきて、穏やかに安らかにおり、彼を恐れさせるものはない。さて、すべてをなくし、すべての人から見捨てられ、身も心もすり減り、疲れ切った彼は、父の愛を最後の望みとして捉え、家路に向かいました。長い道のりでありました。しかし、ようやく父の家に彼はたどり着くのであります。遠くに昔懐かしい父の家があったのであります。その時です。遠くにいる哀れな姿を父は素早く見つけ出します。そして走り寄ってくるのであります。よくぞ帰ってきた、よくぞ帰ってきたと息子を抱きしめるのであります。それから父は息子の謝罪の言葉を気にも留めずに、帰ってきた我が子を昔の息子同然に迎え入れるのであります。父にとって息子がどんなに姿形が変わろうとも、息子は息子であり、また愛する我が子なのであります。そして父は召使いに命じて、彼に最上の服を着せ、祝宴を設けました。立って、あなたの父の天の地に帰りなさい。神は遠くからあなたを迎えてくださる。あなたが悔い改めて一歩神に向かって進むならば、神は永遠の愛の腕にあなたを抱こうと走り寄られるのである。神の耳は悔い改めた魂の叫びを聞くために開かれている。人の心がまず神を求め出したその瞬間を神はご存知である。どのようにためらいがちの祈りであっても、どのような密かな 涙であっても、どのようなか弱い切なる心の願いであっても、必ず神の霊がそれを迎えに出られるのである。ところで、サタンは神に近づく者や神に立ち返る者を好みません。ですから邪魔をします。彼はささやきます。あなたはこれもあれもこんな罪も犯した、自業自得で手遅れだよ。神は決してあなたを受け入れることはしないであろう。諦めなさい。またこのようにも支えていきます。今はまだ戻らなくてもいいじゃないか。まだやることは残っているし、今すぐにでも、もう少し経ってからでも、そして戻ればいいではないか。これは時間を延ばして戻るチャンスを失わせようとするサタンの策略であります。またもっと清くなってから出ないと戻ることはできないよ。なぜなら主の前に出るのだから、もっとそれなりにふさわしいものとならなければ戻ることはできない。これらはすべてサタンのつぶやきで、ささやきであります。ではこれらの敵の攻撃に対して私たちはどうしたらよいのでしょうか。キリストの実物教訓186ページ。自分がもっと善良になり、神の前に出るにふさわしいとなるものとなるまでは、キリストに近づくべきではないという敵のささやきに耳を傾けてはならない。それまで待っているとすれば、いつまでも主のところに来ることはできない。もしサタンがあなたの汚れた衣を刺すなら、指刺すならば、私に来るものを決して拒みはしないというイエスの約束を繰り返しなさい。イエス・キリストの血がすべての罪から清めると敵に言いなさい。ダビデの祈りをあなたの祈りとしな、言いなさい。して言いなさい。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。さて、畑から帰ってきた兄は、召使いから戻ってきた弟のために父が祝宴を設けていることを知ります。そしたら彼は怒り出したのです。そして家に入ろうとしませんでした。そこでなだめに来た父に彼は言いました。私はあなたに長年仕えて、一度も背いたことはなかった。それなのに子ヤギ一匹もらったことはない。しかし遊女ともと遊びほうけてあなたからもらった財産すべてを使い果たしたこのあなたの子は、このためにあなたは肥えた子牛をほふりました。ここで兄は傲慢な心、そして弟に対する妬みと悪意を表しました。それは長年父と一緒にいて父の言う通りに働いてきたのに、そのような報酬は一度もなかったということであります。法と息子に向けられた父の愛を見て、自分は弟のように扱われたことはなく不当に扱われたとして受け取ったのであります。つまり今までの彼の働きは、父に対する愛情や子としての立場からではなくて、これをしたらついては何がいただけますかという雇い人としての報酬を前提とした働きだったのであります。私たちもそのようにならないよう気をつける必要があります。神に対する奉仕や働きが、主に対する感謝や愛からではなく自分の利益のために行うならば、兄のようになる危険性があるのであります。私たちの働きはご利益宗教ではありません。また兄は帰ってきた弟が自分の実の弟であるにもかかわらず、彼は弟のことを父に対してあなたの子と言いました。それは帰ってきた弟を拒否する気持ちが現れた言葉だったのであります。彼は弟に対する愛情がなく、また父に対する愛もありませんでした。ヨハネ第一ヨハネ4章の20節から21節をお読みいたします。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に 見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。主は心を見られます。私たちの心に愛があるかどうかの動機が大切なのであります。しかし、それでもこのような兄に対して父はこう言いました。子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。このことは、子の立場として必要ならば、いつでも何でも私からあなたは与えられる。また常に私と共にいるではないか、ということであります。そして、私のものは全部あなたのものだ、と父の愛は、この兄に対しても弟と変わらないくらいの愛情を示したのでありました。実は、この兄も父のそば近くにいながら、家から出て行った時の弟と同じように父の愛を知らず、その心は父の愛から遠く離れていたものだったのであります。それでも愛の父は寛大な大きな愛で彼を包んだのでありました。主もまた私たちが本心に立ち返って主の身元に帰ってくるのを今か今かと待ち続けています。ぜひその大きな主の愛に応えるものとなりたいものであります。イザヤ44章の22節。私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ。私はあなたをあがなったから。最後に、賛美歌の歌詞を、朗読したいと思います。より近く我が主のですね。より近く我が主の身元に歩み浮かば、身腕に抱かれて、まことの安きを受け、まことの安きを受け。より近く我が主の十字架を仰ぐ我は、流されし血による許しと恵みを受け、許しと恵みを受け。より近く我が主の見姿見させたまえ、我が誇り砕きて心に宿りたまえ、心に宿りたまえ。より近く我が主の御そばにおらせたまえ、とこしえの御国に安けく住ませたまえ、安けく住ませたまえ。アーメン。罪深く弱い私たちでありますけれども、どうぞあなたの大いなる愛で憐れみ導いてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたの御そば近くに近づくものとなることができますように助け導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー 電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ0980-56-2881ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@smininstry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.sriministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。